杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に伊那病院副院長石橋秀明さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克則さんです。
石橋先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今日は骨粗鬆症、それと、骨折というテーマでいいんでしょうか。
はい、
質問いただきます。非常に具体的な質問で、簡単に紹介しますと、はい、82歳高齢の女性でビスホスフォレート、もうこれ骨粗鬆症で広く使われている薬、
そうですね、
これを長期に使っているうちにですね、はい、いわゆる大腿骨折、これも非定型と書いてあります、
はい、
それを経験されて、そして最近今度は圧迫骨折、受傷しましたということで、今後どうしたらいいかという質問なんですけれども、はい、先生、このビスホスフォネートっていうのは骨折の予防効果が明らかになっている、はい、非常にいい薬が長期に使うことによって逆に骨折を起こしやすい、これよく先生わからないんですけど、どういうことなんでしょうか。
はい、ビスホスフォネート、骨粗鬆症の治療薬の一つなんですけれども、で骨粗鬆治療薬って骨吸収、骨を溶かしていく作用を抑える薬か、骨形成、骨を作っていく作用を増やす薬かの、どちらかなんですね、
はい、
でビスホスフォネートは骨吸収抑制薬の代表格なんですね、で、骨って新陳代謝で骨が溶けていく作用が早くなりすぎると骨が弱くなるので、その骨吸収を抑えて骨を強くしようということになります。で、いい薬なんですけども、ただ長く飲むと骨の代謝が抑えられた状態が長期間続くので、だんだん古い骨が溜まってくる。いわば古いマンションみたいな骨になってしまう。で、そうなるとですね、今度骨の中に細かい傷ができるんですけども、新陳代謝をしているとそういう傷は修復されていくんですけども、新陳代謝されないで長く続くと、そういう傷が溜まってきて、で、それで、急に、普通折れない場所、大腿骨の骨幹部って普通骨粗鬆症で折れない、普通は端っこが折れますので、大腿骨の筋胃部骨折とか頭骨延端とかなんですけど、真ん中辺が急に折れてしまうっていうところが非定型という名前がついているということになります。
解説を伺うと、要するにビスホスフォネートは骨の吸収を抑制すると、
はい、
その効果の裏腹ですよね。
そうですね、はい、
その効果があるがために、骨の代謝というのをどっかで止めてしまって、
はい、
それが長年の積もり積もって、通常折れないところが折れてしまうと。
そうです。で、通常は5年以上とか7年以上とか、漫然と続けていくと、やっぱりこういう骨折を起こすことがあるということで、気をつけるべき副作用ということになります。
これ先生、いつ骨密度を測定されるのか、比較的最近だと思いますけれども、82歳にしては骨密度は十分ありそうな、デキサ法の、ヤムという指標が、88、以上ある。
はい、
もうほぼ先生、正常、
そうですね。数字で言うと正常なんですね。で、ヤムっていうのが、ヤングアダルトミーンの略で、若年成人平均値、腰椎で言うと20代、30代の平均値の何パーセント。で、80% 以上それがあると、もう正常ってことになるんですね。で、80代の人で 80% 以上だとすごい強いってことになるんですけども、この場合ですね、 腰椎の圧迫骨折を起こした後ということで、うん、圧迫骨折を起こすと骨が圧縮されるので、そこの部分骨密度が上がるんですね。で、あと腰椎変形で、骨硬化って骨が硬くなったり、うん、骨棘って骨のトゲといいますかね、できてきたりで、その分また、骨密度が高く出るので、だからこの数字をそのまま信じてはいけないということになります。
そうですか。はい、そういうところを、まあ、なんて言うでしょう、まあ、騙されないというか、正確にっていうのは、例えば場所の違うところをあるでしょ
う。そうですね。日本の場合は、腰椎と大腿骨の、はい、両方取ることが多いです。で、海外ではですね、腰椎だとそういう変形とかの影響を受けるので、大腿骨で取ろうということになってます。だから、この先生の場合も、腰椎で高いけど、大腿骨の、以前骨折した側と反対側の骨の方が正確だと思います。そこで取られて、で、それで強いか弱いかを見るというのは、まあ、重要なことだと思います。
まあ、先生、私だけかもしれませんけれども、私も患者さんでビスホスホネート、投与されている方は、漫然と出しておりまして、例えば先生、それが、そういう骨折になってしまうと、またこれ、すごく、治療が難しい骨折なんですよね。
そうなんです。代謝がもう止まってしまったような骨なので、うん、まあ、よく大腿骨の骨幹部骨折だと、髄内底って骨の中にチタンの棒を通したり、はいはい、チタンのプレートで止めたりするんですけども、うん、骨がずっとつかないままだと、うん、今度その金具が破損してしまったりして、また再手術になって、ってことはすごく治療に難重することがあるので、なんで、大体まあ、5年以上は続けないで、1回ちょっとお休みすると、代謝回転がまた戻るので、うん、そうですね、なんで、1年か2年かちょっとお休みして、ね、それから使う、また再開するとか、別の薬にするとかっていうのは大事なことだと思います。うん、
じゃあ先生、ある程度使った時の休薬っていうのは、まあ大体1年2年ぐらいっていうのが目安なんでしょうか。
ですね、大体まあビスホスホネートを使った場合、うん、まあ3年から5年ぐらいで1回お休みして、1年か2年か休薬して、うん、で、実はそこでですね、血液検査で骨代謝マーカーって言いますけども、はいはい、骨形成マーカー、骨吸収マーカー、特に骨吸収マーカーで、ビスホスホネートを飲むとその骨吸収マーカーが低値に抑えられるんですね。で、それで、で、ビスホスホネートの効果が、こう、だんだん消えていくと、骨吸収マーカー上がってくるので、はいはい、その上がってくるタイミングが大体1年か2年かと思います。
じゃあ結構先生、吸収が戻るには時間かかる？
時間かかります。はい。で、ビスホスホネートって骨に沈着して効くので、半年1年は効いてるんですね。だからそのぐらいお休みをするというのは大事なことですね。
わかりました。はい、まあ今のはまあ予防という観点で、はい、まあ長期使用に関してのまあ休薬をこうしましょうという話をいただきました。はいはいはい、ただこの患者さんの場合はすでにそういうものをもう経験してしまったと。はいはい、で、この後どうしましょうかという質問です。はい、先生、これどうしたらいいんでしょう。はい、
まずですね、再開すべきなのかどうかで言うと、ね、圧迫骨折があると診断基準上骨粗しょう症という診断がついて、はい、で、はい、まあ、やっぱり治療が進められるわけなんですね。うん、で、以前の骨折を起こしたからといって、まあ、反対側の大腿骨の骨折、あるいは以前骨折を起こした側の大腿骨の筋部骨折、うん、股関節部の骨折を起こさないとも限らないので、うん、なので、まず大腿骨の骨密度を取ってみる。はい、それから骨吸収マーカーを測って、よく使うのがトラップ5B って TRACP5B って書きますけど、はいはい、で、それを測ってトラップ5B がもし正常値まで上がってるようだったら、いい値だったら、ビスホスホネートの再開でもいいと思います。ただ、患者さんがちょっともうそんな骨折は心配だということでしたら ね、その他ですね、ま、ビタミン D は飲むとして、で、あとはその骨形成促進薬、副甲状腺ホルモン薬であるとか、はい、抗スクレロス進行体って言いますけども、ま、そういった骨形成を促進するような薬を少し、ま、1年とか2年とか、ですけども使って、で、代謝回転を元に戻してあげて、で、それで、骨を作る方の作用の薬を使ってですね、それからまた、例えば、ビスホスホネートを短期間使う、っていうこともありだと思います。
確かに私も専門ではないですけど、今の先生の、はい、解説を聞いていまして、やっぱり骨の代謝回転というのを止めるよりは、 まあ、どこかを促進すると、はい、まあ、回転は止まらないので、はいはい、そちらの方が何かこう、はい、バランス都市的にはいいのかなという感じがしますけれども。
はいはいはいはい、で、骨形成促進薬は、その副甲状腺ホルモン薬は、24ヶ月が最長なんですね。はい、で、最近出た、副甲状腺ホルモン薬のテリパラチドというのは以前からあるんですけども、はい、アバロパラチドという副甲状腺ホルモン関連タンパクという方の製剤は18ヶ月なんですね。で、そういうのを使うと代謝回転が上がります。で、上がったところでまた、ね、ビスオソネートもおそらく短期間であれば、2年とか3年であれば、大丈夫だと思いますので、ですので、この後はおそらく大腿骨の骨密度を飛びながら、それが維持されてるあるいはちょっと上がりますけども、上がることを確認しながら、で、そしてまあ、圧迫骨折がこう引き続き起きないかどうかとかですね、そういったことを見ていくといいのかなというふうには思います。
今先生おっしゃった2つの系統の薬は、継続しては使えないっていうのは、これ先生どうしてなんでしょう？
これはですね、テリパラチドの方は、生涯で24ヶ月という縛りがあって、で、それはもう、2000年頃ですけどもね、最初、人に対する治験をやってる頃に、動物、ラットに対して、24ヶ月の大量投与というのをテリパラチドやってたら骨肉腫ができたんですね。なので、あまりこう骨のこう形成を促進しすぎると良くないだろうということで24ヶ月の縛りができました。まあ、ただ人に対する24ヶ月ではそういう骨肉腫の発生は報告されてなくて、まあ心配なくは使えるんですけども、まあ高い薬でもあるので、まあそういうことで24ヶ月縛りというのが続いています。
今先生がおっしゃったのは、まあ骨新生をこうちょっと刺激するという、はいはいはい、一方で先生、私もまああまり使用経験ないんですけれども、はい、抗ランクル抗体のデノスバムというのも結構よく使われていますけれども、はいはいはい、こういう状況でその薬は何かこう入ってくる余地はあるんでしょうか？
はい、抗ランクル抗体もビスオソネットと同じ骨吸収抑制薬なんですね。はいはい、で、これもやっぱり強力に骨吸収抑制をするので、あまり長期使いすぎると、否定型骨折のリスクが上がるとは言われてます。で、なので、使い方としてはやっぱり、やっぱり同じように5年以上はやめておいた方がいいかなと。で、抗ランクル抗体使うとか、やめたらまた下がってしまうので、やめた後はビスオソネートを1年か2年か使おうというようなことが言われてますけども、そうして、骨吸収抑制剤もいい薬なんですけども、長く漫然と使う、特に5年以上使うときには、いろいろこう注意しながら、一旦お休みするのがいいのかなと、僕自身は思ってますけども。
いや、今日はお聞きの先生方も非常に有益なお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のお客様は伊那病院副院長石橋秀明さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。